ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。
この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、2021年1月のラノ会ワイワイ by ネットワーク永田、司会進行 FM ワイワイのキムチヤケですが、いつもは第4週にするところをですね、まあいろいろバタバタありまして 1.17 もありましたので第5週で放送します。はい、今日のラノ会ワイワイのご担当どうぞ。
はい、NPO 法人ネットワーク永田、クララベーカリーの石倉悦子です。
はい、
よろしくお願いします。お願いいたします。
悦子さん、その後ろのなんかすごい、
はい、
すごいこう目を引く絵画、
すごいイラストでしょ。
うん、
ちょっと字がね逆さまなんですけども、
あ、大丈夫です、大丈夫なんです。自分はね逆さまに見えてるけれど、 YouTube で見た時は
その実際はちゃんと見えるんですか。
そうなんです。兄弟姉妹の会って書いてあるのかな。
は
い、
そうですね、神戸兄弟会、私ずっと50年ほどやってるんですけども、
はい、生まれた時からやってるんですね。
そうですね、生まれる前からやっておかしいから生まれた時から。
はい、
はい、それで東京の方なんですけど、うんうんうん、もう82歳になられるそうですけども、イラストレーターの方で、
はい、
まあ、震災後、うん、ずっと神戸のことを気にしてくださって、
はいはい、
支援をしてくださって、今回もこんなに大きな、はい、まあ、コロナもあるし、うんうんうん、なんか皆さんも元気で頑張ってくださいみたいなメッセージをくださったので、これをぜひ皆さんにも見てもらいたいと思って、はい、
壁紙。でもなかなかこう絵手紙っていうのはあるけれど、
はい、
まるで絵画のようですね。
あ、そうですね、本当にカレンダーとかも作っておられる、方なので、絵画もされる方ですね。でも82歳で、
筆圧すごいじゃないですか
ねえ。
まあでも
見習わなければ、
なんかつながってるっていうの、
はい、
会えなくてもつながってる、
そうですね、
距離はね、感じるみたいな。
あ、そうです、そうです。だから、応援してくださってる方がたくさんいるっていうのをいっぱい感じますね。
うん、なるほど、なるほど。でも今度はこっち側からもビーも送らなあかんね。
そうですね。もちろんです、
はい、ではそのビームっていうことでですね、今年2021年1月17日、はい、まあ、非常事態宣言も出て、人口院長と、はい、それからもしかの時のサブというので、
あ、そうですね、
太蔵さんも、
ね、はい、
で、はい、協議して、はい、やっぱり竹募金だけにしようってことになって、
そうですね、今年はね、はい、
ではその話をまずちょっと前半に、はい、現場にも行きはったので、私はエアーで皆さんからの情報を取ってただけなので、はい、現場のことをまた教えていただきたいと思います。
はい、
はい、ではこれがいつものっていうか2020年の時ね、去年の、
そうですね、今までのね、
1.17、 はい、綺麗ね、はい、なかなか綺麗ね、
綺麗です ね
本当に、
はい、
でなんかこの辺が本部、
はい、そうですね、
この辺が炊き出し、
そこコーヒーとかね、
いろいろ
炊き出しとか、はい、はい、
で、あ、これね、はい、
あ、はい、
これはろうそく職人たちです。
職人さんを見てました。
水木とかそんなんでね、
水木小学校とかね、はいはい、兵庫大会小学校とか行かせていただいて、
ろうそく溶かして、はい、それを、まあ、これろうそく職人たちがいっぱい集まっているところなんですが、もういろんな作業をしながら、は
い、それ
を
いつものメンバーさんたち、ね、
はい、メンバーで、はい、で子どもたちが、はい、卵パックで作ってくれて、
そうですね、やけどをしないようにどうもね、ハンゴみたいなのに入れてるんでしたかね、そうですね、
はい、
うん、それで
たこ焼きのあれみたいなやつよ、たこ焼きのハート鳴らすみたいなやつ、
ね、はい、
まあ、長たらしい、
ね、で間に芯、
うんうん、プスリと刺していくっていうやつ、
固まる前に、
そうですね、はい、
うんうんうん、刺していくという作業をね、はい、子どもたちが一生懸命作って
しました。そしてこれは現場で、もういろんなボランティアさんたちが三三五が集まって、さっきの字を作るっていうようなことをするっていうことですよね。はい、
当日の朝早くから ね、
はい、
そうですね、
はい、まあ早くって言ったら10時やけどね。
あ、そうですか。はい、
でこれが2020年の7月、はい、マイネアの実行委員会を立ち上げて、はい、来年するんかというあのことから始めるところですが、はい、もう2020年は90何万集まってましたよね、募金が。で、それは。
ああ、そうでしたっけね、
はい。2021年のためにその募金は皆さんくださったのに、はい、このお金があるのに、せんわけにはいかんなっていうようなところですね。ですけれども。
はい。
まあまあ、これが、実行委員長も変わりまして、で、大学生から、はい、地域の方から、石倉さんたちも、お坊さんからみんな集まっていろいろしたんですが、やっぱり形としてはさっきの出しましたが 1.13 神戸に明かりを稲形、
はい、今年の分ですね。
今年の分は、はい、竹募金は JR 新長田のところでこう、
はい、
受け取るけど、はい、実際は鉄人のところでやるっていうことに。
そうですね、
はい、
っていう規模は、ね、小さくしてね。
でかつ炊き出しもね、
はい、
豚汁とかあんなんなしっていうことに、ね、
もう今年はもともとなしいうふうに決めてましたね、はい、でも仲良し太鼓とかはする予定やったんですね。
あ、一曲だけとか、それも なんていうかな、広報とかそういうのしないでパッと現れてパッと去るみたいな。
あ、なるほど。
すごいね、問い合わせあったんですよ、やっぱりしたいんだけど、なんか1.17 長田の方なんかするらしいやんみたいな。
うーん、
でまあまあまあまあしてる中に、そのろうそくをどうするかっていうのが、ここに、はい、このお家がさあるじゃないですか、はい、このかわいらしいお家をが書いてあるんですが、これがミソでしたね、これ。
ああ、
これ
はすごいですけど、なんか元があったんですかね。
その話の中にね、やっぱり私たちも灯籠にめちゃくちゃこだわってたんですよ。
あ、
なんかもうその擦り込みみたいな、
はい、
竹灯籠でしたしなんとかって言って、
うんうん、
それがこの三浦さん、中田宮神部太鼓、はい、丸見製作所の彼が家って言い張ったんです。
あ、
はあとかって私も思って何が入とうねんみたいな感じだったんですが、
うん、
靴の、箱ってあるじゃないですか、シューズメーカーの、
はいはい、
で自分のところはいろいろなその型抜きをして箱を作ってるから、
はい、
そのしっかりしてるじゃないですか、靴の箱って。
そうですね。
で、一つ中のケーキをピュッと
重ねてる、
持つシュークリーム入れてキュッと持つみたいな感じ、
うんうんうんうん、
で窓を開けといて、はい、それで小さなお家を作って、で小さなお家がずらーっとこう並んで町を作るのが 1.17 長田っていう字がこうお家が並んでるっていうのどうですかって言われたんですよ、はい、
へ
え、すごいと思わへん？
すっごい。これ一から、この切るのも全部手作りなんですか？
なんか型抜きの金型っていうのがあるから、ね、自分ところは注文してそういうの作ってもらってるからできるって
。あ、なるほどね。
言い張って、いやもちろんそんな自分で抱えず自己委員会のお金でしたらいいというのは言ってたんですけどね、
うんうん、でいやでもね、全然その今までと違った発想をお家を並べる、
そうそうそうそう、
ね、でそれがね、なんか可愛いですよね。
これがちょっと
あ、こんな感じになるんやったんですね。
そうそう、双葉のところでね、ちょっとテストして、はい、お家が並んでるんでしょ。
いや、これは結局ね、うん、見れずでした。
ああ、これをちょっとやりたかったんです
けど、ね。可愛いですね。
それでなんか灯籠拝むっていうのがあって、はい、街ができてるって、その一軒一軒で明かりついてるって、
ああ、素敵や
ゃくちゃいいな
わ。
って。
ねえ。
こんな
し
発
かも
展
そ
開
の
も。
町が長田のない友人になってる。
すごいなと思ったん
す
です
ごいで
よ。
す
はい。
ね。
で、ただ残念なことに、1月17日は、竹募金の受け渡しのみ。で、ワイワイも、音なんかいりません、幸せ運ぶ理由なんか流しましょうかって言ったら、いや、そう、音流したらまた来るからあかんって言われて、ただで、で、私はエアーだったんですけれど、これは、手続きも中止って書いてあるんですが、こちらの方は行きはったんですよね。
当日
はい。
ね。
これは
はい。
何の、車椅子も来てるけど。
そうですね。この方はね、
うん。
高齢者の方でしたけどもね。介護される、まあ、方と一緒に来られてましたね。
ヘルパーさんと毎年やっとうからみたい
か、ご家族かちょっとわからないんですけど、はい。本当に人少なかったんです。
で、これがテントのところで、
そうですね。本部のテントのところに、これが貼ってあって、で、まあ、募金箱は、この竹のが少しと、あとは、牛乳パックをね、利用したのと、両方用意してましたね。
募
こ
金
の、
箱、牛乳
右
パッ
の
クの
下
ね。
がちょっと、牛乳パックの
あ
方
ります
ですよ
ね、あ
ね。
りますね。
はい。
で、これ、やっぱ
で、
り、感染しないよう
そう
にっ
です
て、
ね。
ビニール貼り回ってあるわけですね。
本当に、すべてそんな消毒液も置いてね。
これは実行委員会の皆さんがやるってことですよね。
そうですね。ここ本部で実行委員会の方がね、やっぱり実行委員会の方の数も少なかったですけども、それでも、いつもの顔ぶれの方、
です
多
か。
数来られていて、もう皆さんね、マスクしてね。あ、これがね、本当にさっきのね、できたらよかったけども、まあ、場所変わったいうことで、1.17をイメージして、これを作られたそうです。す
机
ご
の
い
上に
乾
そ
い
れ
た。
を並べはったってことです
そう
ね。
ですね、本部の左横にね、テーブルを置いて、そこに並べていましたね。
これね、問い合わせ結構あったんです。
あ、そうですか。
いや、
やっぱりね、
前もって言っとったらよ
新しい
かったって言っ
ね、
て、あちこ
方法
ち
で
から。
すね。
で、本当に、灯籠、東遊園も灯籠にこだわってたじゃないですか。
そうですね。
じゃなくて、こんなことするっていうのが すっご
い
いな。
やー、なんか素晴らしいですね。そういうアイデアがこうね、浮かんで
そ
く
うや
るいうの
ね、そう
が。
やね、そうや
ね
ね。
え。可愛かったです。この小さいお家。
小さいお家っていうのを聞くと、すぐに私、ピータンで作られた、
そうです。ね、山
山
田
田
監
監
督
督
さん
の小
が映
さい
画
お
にも
家。
なった、もともと絵本がね、あったけども、それで山田監督さんも小さいお家っていうね、映画作られて、そのお家、赤いお家だったけど、ピータンハウスさんにね、ランプシェードと
そう
か
です
貯金
ね、そう
箱
で
と
す。
かかな、いう形で作ってもらいましたね。
あれもやっぱり戦争とかさ、東北から働きに来るとか、いろいろな、その小さいお家の中のいろいろ
なんか
な
つながり
つ
が
な
ほ
が
んま
りがね、
ね。
感じられるなと思っ
よっし
て。
ゃ。
本当に悦子さん言ってたじゃないですか、なんか5時半ぐらいになったら人が集まってきて。
そうなんです。5時46分にね、文句と、ここの場合は夕方のね、するんですけども、それまではほとんどね、もう関係者だけだったんですけど、
Never forget
急に
the
ね、見
Great
たらね、
Hanshin
いっぱい
earthquake
人来てるんですよ、この時間。
突然こう、ブラッシュ
人
モブみたい
間の
に。
ようにね、気がついたらね、なんかいるんですよ、いっぱい。で、皆さん1メートルぐらい離れて立ってくださいねっていうぐらい、集まってきてて、知らない間に本当に。だから、たくさんの人で黙祷しましたね。
そうで、号令とかそんなんではなく。
あのね、 明石さんの息子さん
はいはいはいはい、はい、
が、あの、号令かけてくださいましたね。
そうですか。はい。いや、なんかでも、はい、こう作業してて、ふっと見たら、何これ人みたいな感じや
った。そんな感じなんですよ。ちょっと、あの、振り向いたらね、うん、あ、こんなに知らない間に集まってたんやって、だんだん、あの、もう、かなり暗かったのでね、その日。
そうやね、もう5時46分って言ったら暗いよね。
そうそうそう。うん、だから、なんか、あの、知らない間に、たくさんやっぱり来てくださってましたね。
いや、それってちょっと感動。
そう、本当に。ね、今回、あの、縮小いう形で、そんなにもね、もう当日は、ね、あの、来ないかなって思ってたんですけど、あの、私もそうやけど、1.17 は毎年この新長田のこの場所でって思っていくんですけど、そういう方もたくさんおられたん違うかな。
かもしれないですね。
ね
え。いや、ありがたいことです。
そうですね。
では、ここで一旦 CM を流して、次はですね、
はい、
実は。
実は。
実はっていう、あの、やっぱりこう、振り返る、コロナによって振り返る、
そうですね。
気がつく、いろんなこと、あの、嫌い嫌い嫌い嫌い、もういやいやいやいや、もうそんな滅亡してとかっていう、うん、じゃなくて違う、
うん、
なんか、あ、教えられてるかもみたいな。
そうですね。
悦子さんの話を。
いや、怖いって言うとってもね。はい。
聞きたいと思います。ちょっと待ってください。
はい、よっしゃ！
あ、よっしゃ！
よっしゃ！
バラバラ。もう一度、
ネットワーク長田。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.
はい、はい。今、あの、いつもの、CM かみたいな感じのやつを聞いていただきました。はい、で、これ、あの、キャンパスノートで震災記録って書いてあるんですけど、これ、
そうですね。あの、これ実は私が残してたんですけども、うんうん、あの、震災の、書き始めたのが1月28日、
うん、その1月28日ってあの1995年の、
そうです、あの震災が1月17日にあって、うんうん、その11日後に、
うん、
あの書いたんです。
よう書く気になりましたね。
なんかなんでわからないんですけどね、うん、これもね、
うんうん、
なんかやっぱり残しとかなみたいな。私、もともと割とあの、日記とかメモマとか、あの、
あ、そういうの
なんか書く人なので。
綺麗な字や。
いや、綺麗なことないです。後で自分で見て、これ、どないなってんのかなっていうところもあるんですけど。
でも、そしたら、その、11日後、うん、こう。
はい、11日後にね、このノート、1、2、3、4ページにまず渡って、うん、書いてるんですね。その震災のもう朝の出来事。
はいはいはい。
うん、その、で、その後もまた2月10日に震災より24日目みたいなんで、うんうん、また次、うん。
あ、毎日毎日毎日毎日なんかする
じゃなくて、うん。そうそうそうそう。うんうん。
どんなこと書いてあるんですか？
もうね、一番最初の、うん、ちょっとだけ読みますね。
はい、はい。
1月17日5時46分、あの日あの時間より12日が過ぎた、
うん。
あの日5時30分に、里子中一を起こして6時過ぎには、テニス部の朝練に行くため、里子は朝食中、私はお弁当を作っていました。
もう起きてはったんや、
うん。そうなんですよ。朝、6時、そう、早く出るんですよね。授業が始まるまでに、 当時町学校に行ってたんですけども、うん、で1年生ね、うん、で卵焼きができて次に、ちょっとね、すごい細かいですけど、次にウインナーを炒めようと、はいはい、ウインナーとお箸を持っていたところに、はい、ガタガタと、何とも言えない揺れを感じた。
なんか予兆はないん？
いや、ないです。全くないです。
じゃあ突然。
あ、というか突然ね、うん、ゴーっていう感じの、感じが来たんですね。うん、そのウインナー炒めてそこらまでは、全く何もないんですよ。で急にゴーいう感じのしたと思ったらもうガタガタガタガタガタってもうすっごい揺れ始めて、うん、で私たち神戸で地震って経験ないんですよね。
神戸に地震はないってうちおじいちゃんもお父さんも言ってました、はい、
ね、経験なくて、でもそのちょっと前に奥尻島の地震があったっていうのは知ってて、うん、大変やったなみたいな感じで、あ、でもなんか神戸地震っていうのは全くこう思いもよらなかったので、地震や思わなかったんですよ。もうあまりにも揺れがひどいのでね、2とか3やったらまたね、違うでしょうけど、後で聞いたら7以上かなんか測定不可能かっていうぐらいだったから、もうなんか地球規模で何かが起こってるのではないかみたいな、うん、そんな感じでもう、すぐ里子のところに抱きつきに行って。
あ、そうか、そこにいるね。やっぱり子供。
もうどうしようみたいなんで抱きつきに行って、そしたら主人は2階からびっくりして降りてきて、で、今度は主人のところに、里子と二人で抱きつきに行って、それで、なんか、もう死ぬ死ぬって、ずっと、揺れてる間、すっごく長く感じたんですけど、
その時、愛ちゃん？
ほんまに死ぬかと思いました。うん。
愛ちゃんは？
それがね、それも、こう書いてるんですけどね、ようやく収まってから、愛、高3やったんです。当時、垂水陽号に最後の年やったんですけど、起きていて、頭の3ないし5センチ横に25インチの大きなテレビが落ちている
。
ということは、愛の頭のすぐ横に、昔のあのテレビですよ。うん、
でかいブラウン管のやつよね、うん。
そう。落ちてたんですよ。うんうん、しかもね、愛が、寝返りを打ってたから良かったんですけど、まともに寝てた場所だと絶対頭に当たってたんです。それが、なぜか寝返りを打ってて、その場所やったんですよ。ほんまに何て言うか、一瞬、運命というか、うん、でも、もう私自分のことで必死で、
キョイー！それもで、ママ
愛のこと全く忘れてたんです。
そんなこともあるんか。
もうだって死ぬって何が起こったか分からへんっていう中で余裕が全くなかったんですよね。でもうその後すごい反省しましたけどね。
それもちろんですよね。
しかもね、ガスつけっぱなしやったんですよ。
あ、そうや、ウインナーやっとったんや。
ウインナー炒めてたから。で、主人がね、ガス消しといでって言うんですけど、私も腰が抜けてしまって、動けない言って、
ちょっと意外。
ですか？
エスコさんが、こう、指令を出すみたいに私思ってたけど。
いやいやいや、私ね、未だにですよ、もう揺れに対するトラウマがあるので、もう揺れたら、腰が痛くなるんですよ。もうその場にしゃがみ込んで。
26年経っても
経っても。時々震度3とかあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、あります。
あれの度に、もう心臓がバクバクして、で、もうほんまに腰抜けた状態になって、未だに腰が痛くなるんですよ。
いや、やっぱりね、この、見た目じゃなく、もちろん怪我されるとか亡くなられるとか本当にはっきり分かるのあるけど、心の傷結構あるんだね、
もうね、体と記憶が 残ってて、うん、頭から離れない。だから、今ここで起こったらどうしようっていうのを常に考えてしまう。うん。だから例えばその田舎島根なんですけど、うん、島根にいる時も、今ここで地震起こって津波が起こったらどうしようって、海のそばなんですよ、真そばなので。うんうん、だから、未だに島根行ったら怖いんですよ。うんうん、その、主人がね、うん、私の代わりにそのガスを止めに、消しに行って、でも食器棚から食器が出て、床に散乱してて、その上を素足で踏みしめてガス消しに行ってくれたんで、その時は分からなかったけど、後で座席に戻ってきて、足の裏見たら血だらけやったんです。うん、で、今度、ウインナーと菜箸とが座席に散らばってたんです。それ持ったまま言っとったみたいで、卵焼き器のんと、菜箸とウインナーかな。もう何が起こってたか、何したか自分でも分からへんぐらいだからもう。
でも、愛ちゃんは、怯えるとかそんななかった、
うん、いや、だから、うん、暗かったし、うん、怯えてたかどうかも分からないんですよ。でもその後見たときにね、うん、見たときも覚えてない。どうやったか。とにかく、うわーって思って、来ただけで、これ変な話なんですけどね、愛ね、揺れは好きなんですよ。揺らされるんがすごい好きなんですよ。だから、ひょっとしたら、この場合平気なのかもしれない。
これね、今話題になっている神戸大学の医学部出身 の、 精神科医の、
はい、
アン先生っていう方がね、
アン先生ね、私も知ってます。
私もこう病院の人たち大変やっていうのね、担ぎ込まれてもクラッシュ症候群とかいろんなあったって、それは分かってたんだけど、あ、そうか、精神を病んでるとか、それとかそういう愛ちゃんみたいにやっぱり障害があって、うん、私たちと同じような感覚じゃないっていう人たちをも同じように被災してるっていうのをすっかり忘れてたから、
う
ん、
あ、
じゃあ愛ちゃんはどうだった
のか、自分のことで必死ですもん。
いやだけど揺らされるのが好きっていうところ不思議なもんやね。
そうですね、そうなんですよ。だからその愛はその恐怖心とか、うん、そういう後様子見てもね、うんうんうん、怯えてたとか、うんうんうん、そういうのがなかったような気がします。
さとこちゃんは、
うん、むしろ私が一番、
ママが一番弱っちゃったのね。
そう、私が一番もう引きずってましたね、うん、
いやだけどさ、例えば、うん、親やからとか、
はい、
お父さんやからとかお母さんやから、
うん、
守る人みたいなん
じゃなくて、本当はそうでないといけないんですけど、
そうじゃないといけないこともないかもしれへんよ。こうお父さんだって弱ちんでもええやんみたいに思わなあかんかもしれんね。
まあ主人は、うん、弱くなかったです。すっごいたくましかったです。
あ、そうですか。
うん、だからそのガスのこともそうやし、終わった後もね、上着きー言うて、うん、どうすんの言うたら、うん、公園に行く言うて、ちょっと裏が公園やったんですけど、うんうんうん、やっぱりその家で家が壊れるかもしれないし、うんうん、だから主人すっごい冷静やったんですよ。
なるほど。
で、みんなで上着着て、うん、私はどこ行くの言うて、もうなんか動きたくなかったけど、で、私らを公園に避難させた後、うん、今度近所の人見に行ったんですよ。
そう、
大丈夫ですか言って、私らより高齢の方が住んでおられたのでね、で見に行ったら大丈夫ですって言ってんねんけど、うん、壁が落ちて見えてるんですって中が、
あらま、
うん、一番奥の家の人ね、
うん
うん、でもまあ体が大丈夫やったから、 それでね、大丈夫ですって言ってはったけど。
いや、でも声かけてもらったら、忘れられてへん、誰かがこう思ってくれてるって、
ね。そうですね。
それすごい大きいよね。
いや、ほんまにね、近畿タクシーのね、社長さんが、彼も見ましたけど、はい、やっぱり近所、ほら、大丈夫ですかって言ってたって言われてたじゃないですか。やっぱり心強いと思いますね。
はい、で、さっきのノートに戻るんですけど、
はい、
なんかちょっと、これは、忘れてることもあるでしょ、26年も前だったら。
こんなこと書いてるわって、ね。忘れてることというかね、さとこに言った言葉、忘れてはないんですけどね。
そうなんですか。
中一の娘にね、やっぱり私らは、ライフラインがダメになったでしょ、あれって、今までちょっと当たり前に思ってきたなと思って、水が出ること、電気がある、ガスがつく、ね、それが当たり前に思ってたから、うち、9週間後までガスと水は来なかったんですよ。
はいはいはい。
じゃあ電気だけやったんで、
3ヶ月ぐらい
?2ヶ月、2ヶ月ちょっと来なかったんですよね。だから、みんながそれを大事しないから、これは天罰やでって、娘に言ったんですよ。
11の子に言ったの
多分自分に対して言っとんでしょうね。きっとね。私の親とかは、やっぱり電気つけっぱなしやったらもう消しってすごく言って言われてきたんです。でもやっぱり娘にはちゃんと伝えてなかったんですよね。
なるほど。
それがもったいないとか、そういうのをね、やっぱり父母は戦後の人やし、すごい苦労してきてるし、電気のありがたさもよく分かってるので、やっぱり節電っていうね、今で言う節電っていうのが自然とこうあったけど、私はそれは教えられてたけど、娘には教えてなかった。だから
時代やね、こう
時代、
時代やね、
本当に。そう、それで、娘がどの程度受け取ってくれたかは分からないけども、やっぱり伝えていかないかんものがあるんやなと思って。もうね、ありすぎる。例えば文房具にしても、あまりすぎるぐらいあるじゃないですか。
それはそうです ね。
私ら筆箱とか壊れないと買ってもらえなかったんですよ早く壊れたらいいのにって
そうか、
昭和24年なので戦争あって間がない、頃ですから。だからそんな感じやったのが、今もうほんまにありすぎるでしょ。
ありすぎる、ありすぎる、ね、何本持っとうねみたいな。
そう、もうボールペンなんてもうね、何本あるのっていう、そんな、そういうのが、私らやっぱり親からね、せっかくいろんなことを教えられてるのに、もうかなりこうもったいないことをしてるわけですよ。
そうやね、私も、娘なんかには、それにね、服、どんだけあるんや、ムカデかいうぐらい靴あるしって。
そう、
そうや、
着ないのにね、着る服決まってるのにね、なんかそういうものがいっぱいあるじゃないですか。
考えたらほんまに、今のほら、コロナで自粛するとか家にいるじゃないですか、
はい
はい、乾物なんか探したら、これまだあるわっていう、
掘り出した。何日かは家で過ごせます
ですよね、
買い物行かなくても。
なんか防災グッズじゃなくてな、
こんなくても、冷蔵庫にも物いっぱいあるし、
ね、
そうなんです。
それはそうやわ。
だから、その物を大事にすること。で、震災でから26年経って、また忘れかけたことを、今、いろいろこう思い出して、する機会なのかなと、思うんですよね。
もちろんね、お亡くなりになるああいうニュース見たら胸痛いで、一人一人の悲しみいっぱいあると思うんだけど、
そうですね。
でもこの26年、 つながってきたやつね。今リアルには会ってないけど、つながってる。今も、そやん、そやん、そやんっていう感じの、こう、なんていうんかな、しっかりと、もう私ら一緒やんみたいな、すごいこ
う
空気感っていうのは、
はい、はい。
感じます。そう。
ありますね。
その東京の方からとかね、いろんなところの方からとかね、はい、そういう、ありがとうとか感謝とかいう、それはなんか、
いや本当にね、うん、感謝ですよ。この朝目覚めたこと、動けること、
わすごい、
毎日もう感謝やなって。
そうか、朝目が覚めるっていうのも感謝、
そうで起きて動ける、わか、私今カーテン開けて空に向かって手合わせて、
うん、
ありがとうございますって言ってるんですけど、
うん、
なんか手合わせるようになったんです。 何かこう感謝の気持ちね、すっごい当たり前のことが、
うんうん、
そうありがたいことなんやっていうのを、
そうか、それものすごい言葉やね、
うん、朝目覚めるこれでもかっていうぐらい今ね、うんうん、教えられてますね。
うん
うん、
朝目が覚める、お日様出てるっていう、
うん、
それに
さ、ね、動ける
、そこからもう、感謝が、
そうなんです、もう一つ一つに感謝、さっきの大根大根
大根ですここ
ね、地のものを備してね、
うん
うんうん、いただいて食べれる、うん、もうほんまに感謝することばっかりですよ。
忘れとったね。なんか当たり前やって、うんうん、
だから、うん、それを忘れてはいかん。
うん、
うん、うん。
もう一度、26年目、1日目から歩き始めるいう感じですね。
そう。本当に。私らにとって、お正月じゃなくて、1月17日から、新しい一年
が始まる。それは言える。
うんうんうん。
そうやね。
なんかね、そんな感じになりましたよね。
そうですね。
阪神淡路大震災以降はね。
そうですね。
うんうんうん。だから、心を新たにして、忘れてた大事なことを思い出して、
うん。
そうやね。で、つながったち、本当に、つながらせていただいてありがとうっていう気持ち、すべてに本当に感謝しかない、
うん、そうやね、もうすぐ10年迎える311もあるし、
そうですね、
それで、はい、福島なんかはね、
はい、
もうほんまにほったらかしやしね、
そうですね、
なんかもう
10年、まだまだですよね、
原発のところの事故のところなんかまだ入られへんしね、それはどうなるのかとかっていう、もう本当にちゃんとせなあかんね、
そうですね、
はい、
明日は我が身であるし、人事ではないし、
はい、1月17日があるっていうことで、区切りっていうか、
そうですね、
おごったらあかんでみたいな、
ね、そうです ね、
というところあるかもしれません、
うんうん、
今日はめちゃくちゃいい話聞いたんです。私も本当に明日からですね、目が覚めたら、あ、
はい、
おしっこ行こうとか言う前に感謝、目が覚めたことに感謝っていうところから始めたいと思いますが、
そう、兄弟会通信作ってるので、そこで今ちょうど原稿書いてるところで、連載していこうと思ってます、
はい、楽しみにしてます、はい、また、はい、声の、
はい、
阪神淡路大震災私の記録ノートみたいな感じで朗読もしてもらったら嬉しいなと思ってます、
は
い、
あ、わかりました、
はいはい、では今日はですね、はい、ラノ会ワイワイバイネットワーク永田、はい、1.17 にもう一度最初の一歩っていうか、
はい、
生き直してみる、一から始めるそういうお話をしてくださいました。お名前どうぞ。
あ、はい、石倉悦子です。
はい、
はい、
ことも連携していきましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。
よろしくお願いします。 はい、ありがとうございました。